花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
8-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はいはい、
まあもう7月も半ばですか。
そうですよ。
梅雨って明けたのかな。
ああ、その話題ね、いいですね。今日が、なんだ、14日かな、まあ、
明けて15日ですか、ね、
なんだけどさ、すごい雨が降って大阪。
ほうほうほう。
急によ、まあ、別にこう朝はさ、晴れだったんだけど、
はいはいはいはい、
私その携帯でさ、最近はもう見てるわけよ、雨雲レーダーみたいなものをさ。
あ、まあ急に来るからね。
そうだけど、急にさ、バーって降ってきて、もう急に真っ赤っかになった。そう、と思って、さっきまでなかった。そう、いつできたっていう。そうで、もう本当に雷がさ、
はい、
もうミナデインぐらいのさ、
は
い、いやギガデインぐらいかな、
うん、
そうでさ、氷が降ってきて、氷だよね、あられ氷、なんか氷の塊、
はいはいはいはい、
あられと氷のさ、違いがちょっと、まあ、わかんないんだけど、
あんな感じのやつ。
そう、あんな感じのやつが降ってくるしさ。
はいはいはい。
なんか、やばかったよ。どうしちゃったのと思って。
あ、
これ梅雨ですかってこう、梅雨にカウントですかってこう。
あ、
梅雨ってこんなんでしたっけって。なんか、梅雨の基準変わりましたみたいな。
ちょっと激しい感じの、
うん。そうですね、なんか。マニュアルと違う感じの梅雨が来て、うんうん、
なるほど。
天気の、まあ、この番組ではよく言ってるんですけど、うんうん、天気の担当の方が、かかりの人がね、そうなんですよ。ちょっと、梅雨の基準が、まあ、変わったのかもしれないけどね。うちらにはちょっと降りてきてないだけで。
ああ、今年から、2021より、
そうそうそう。
以下のように、変更させていただきたく、
うん、そうそうそうそう、
お願い申し上げますみたいな。
うん、雨は全部ゲリラ豪雨にしますみたいな。うん。
なるほどね。
うん。
その回覧回ってきてなかったかもね、我ら。
そうなんですよ。だから別に回す暇もないんでね。あ、言うの忘れてたなっていう感じで。
ああ。
うん。
まあ、うちらのとこ来てもあそこんち回覧は回してくれないから、いいよあそこに届けなくて。
そうそうそう。
飛ばそう、飛ばそうっていう。
うん。わかる。
回覧板ってまだあんのかな、あの制度。
そうよね。あ、でもまあ、あるんじゃない、そのマンション、あ、まあでも、マンションとかないかな、もうね。
わかんないけど。
あれ何だったんだろうね、サインしてさ、次の家に回すやつさ。あれ、マンションとかでもある、あ、それあるか。
いや、どうなんだろうね、なんか、回覧板回してきてって言われて、
回してた。
さあ、私に言ってたけど、
うん、
あの制度もうないんじゃないかなっていう。なんかうち回ってきたためしないし。
あ、確かにそうだわ。なんか実家の時しかないわ。なんか
もうないんじゃないかなとは思いますよね。
あ、じゃあもうないよ。じゃあ回ってこないわ。うちらに連絡なんかさ。
そうだね。
で多分夏の基準もおかしくなってるから、暑さのさ基準もおかしいし、ね、うん、秋は死んでるっていう。
そうね、秋は死んで長らく経ちましたからね、
うん、そうなんですよ。それもなんか、回ってきてないしさ。
そろそろ三回忌とかじゃないの、秋。
そうそうそう、なの、秋なくなって。そうなのよ、うん、まだ秋生きてるって人が なんかいるからさ、何人か。
うん、
うん、
まあね、
うん、やっぱりまだ信じてる人はいるよね、まだどっかで生きてるって。
うん、うちらお葬式行ったからね、ちゃんと。
うちら行ったから。だからもう帰っては来ないよ、やっぱり。まあ受け入れていかないと、次の新しい。
まあそうだね、季節、
うん、3期に、もうすぐ春も危ないから。
そうだね、もうぼちぼち夏と冬っていう。
そうなの、夏と冬と、あのよくわかんない梅雨。でこの3つになりますから。そうなんですよ、まあ、仕方ないんですよ。
そうだね、じゃあ、梅雨は明けたのか。そもそも梅雨 とは何かみたいな感じになってきてますけど、
うん、梅雨とはなんだ、うちらの思い込みだったんじゃないのかみたいな、
あー、あのなんか、うんうん、雨がずっと長く降っているあの時期が我々は梅雨だと思っていたけれども、
うんうん、かあの時期たまたまちょっと雨が多かっただけで、
うん、
勝手にちょっと梅雨ってうちらが思い込んでただけかもしれない。あ、
本当の梅雨はこのゲリラであり、
そう、
ひょうかあられかよくわかんないけど、ああいうのが降るっていう、
でものすごい雷が鳴り、
うん、
一部地域で停電が起きるっていう、
もうそんぐらいのやつ、う
ん、え、そんぐらいだった。だからもうパソコン切れみたいな。
あ、なるほど。
そう、危ない危ないみたいな。そう、
回線遮断っていう、
うん、
パルス逆流しますって、
そう、
エヴァーってよく言っている。
シトです、
パターン青、シトです、
シトです、
ビーっていう、
そう。そうです、あれが起こってます
から。全然関係ないんだけど、あの、
うん、
エヴァーで、
うん、
ミサトさんだけエヴァーって言ってるじゃん、
言ってる。
でそれをなんかあの、うん、なんか声優の人が出てるラジオ番組でなんか聞いたんだって、その美里さんっていうか、あの三石琴乃さんに会った時に、
はいはいはいはい、
あれなんで美里さんだけエヴァーなんですかって聞いたら、うん、なんか最初はあの、
うん、
特にあんまり意識せず、
うん、
エヴァーって言ってたんだけど、
うん、
なんかある時みんなエヴァって言ってるから、
うん、
エヴァに直したらなんか、
うん、
その周りのスポンサーというか、なんか制作側が、いやいや、美里さんはエヴァーなんでって言われて、あ、それでもう定着しちゃったから、もうずーっとエヴァーで行くしかなくなっちゃったのよね、みたいな。
あ、じゃあ三石さん発信
なの？あ、そうそうそう、そうなんだ。
そういう設定じゃなくて。
うん、そう、だから美里だけなんかそう特殊なあれで、エヴァーって言ってるわけじゃなくて、
うん、
単に三石さんがそう言ってたら、
うんうん。
それで気づいた時にはもう周りも、いやいや、うん、美里さんはエヴァーでしょってなっちゃって、あ、そうなんだって思ってもなんか戻せなくなっちゃったっていう、
なんかじゃあみんなちょっと思ってたんだね、なんか美里さん
だけ、そうそう、なんで美里だけエヴァーなんだろうって。
そう、歯に点々の方を言ってるよねっていう、
うん、っていう話をなんか今思い出しました。
あ、うん、そういうことだね、美里現象だ、
うん、そうですよ、
うん。
いや、花井さんは最近はいかがですか？
そうなの、まあ、ちょっと、じゃあ先にちょっと忘れないうちに告知だけからさせていただきたいと思うんですけど、
うんうん、
8月7日、土曜日、こちらオープンが10時、スタートが10時半、ほうほうほう、早いんですか？朝ですね。
うん、
はい、
あ、朝か、
はあ。朝なんですよ、これが、はいはいはい。アイドルクエストという、
うん、
まあ、従来型サーキットっていう、なんて言うんですかね、こう、まあ、めちゃくちゃ総勢何人出るのかな、
うん、従来型サーキット
1,2,3、 うん、あのね、これ何人、40人ぐらい多分出るのかな、
ほうほうほう、
まだ多分出る人増えるかもしれないんだけど、
うん、
なんて言うのかな、アメリカ村、場所はアメリカ村なんです。
はいはいはい、
大阪の。
大阪の。
はい。のドロップっていう場所と、
うん、
BEYOND。
あ、っていう。ビヨンド。
ビヨンドか。
うん、
そう。バー、あ、ビヨンド。そう。で、この二つでやるんですね。分かれて。
ほうほう。
だからこう、まあ、往復というか、まあ、こう、どっち見に行ってもらっても構わないしっていうサーキットです。
うん、
アイドルがたくさん出る。
なるほど。
はい。
そう。っていうのに出演する。
そうです。そうです。それが言いたかったんです。
うんうん、
まあ、詳しくは私のツイッターを見ていただければと思うんですけど、ね、私のツイッターか、まあ、インスタグラムの方にも、まあ、載せてはいるのですが、
はいはい。
で、まあ、7月4日からチケット発売されてまして、
うん、
もう値段は前売り3500円、当日4000のプラスドリンク代で、
はいはい、
めちゃくちゃ、アイドルの方がたくさん出る中に、まあ、誘っていただいて、追加メンバーとして、出演決定しましたので、
うん、
ぜひ。
なるほど。
久々なんですよ。ライブするのが。
ああ、まあ、そうだね。コロナのことやらないやら、
うん、そう、本当に、もうコロナです。うん、もう、 だから毎年ずっとやってたお正月あたりにやってたライブも、
うん、
もう2年間ずっとやってたのに、それもなくなりましたし、はいはいはい、もうさ、決まってやってたイベントみたいなものも出なかったんですけど、
はいはいはい、
もう先月ぐらいからイベントはもうちょっと出るようにしてまして。
なるほど。
もうこれいつまでだみたいなさ、もうだってオリンピックもやるとか言ってしって、もうやるんでしょ、
まあまあまあ、
やる感じじゃん、もう、やる気満々だから、そう、やる気満々ディストピアみたいになってるから、そう、じゃあもうこっちも出ますよと思って、うん、そう、今のところはまあ、いや、ありますね。そうそうそう、
なるほど。
まあ、ちゃんとね、注意がありますね、そのマスク着用だったりとかね、検温とか、はい。はい、声出し禁止とかね、
うん、
そういうふうなちゃんと、まあ、決まりがあって、そう、決まりを守ってライブをやろうというので、ちゃんと、はい、なのでまあやっぱりわーとか声は出せないけど、
うん、
うん、まあその辺はねちゃんと守って、
そうですね、
うん、やっていこうかなと思ってまして、安全に、はい、うん、なのでまあよかったら久しぶりのライブなのでよろしくお願いしますということです。
はい、はい、お願いいたします。う
ん、はい、
じゃあおメールをいただいておりますのでご紹介しますね。
はい、はい、
ファミキョーネームクワポンさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
先日はクソゲーコンペの件を取り上げていただきありがとうございます。
あ、そうそう、それそれ、
はい、うん、すでに素晴らしいアイデアの応酬にニヤニヤとワクワクが止まりませんと。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、そう、前回ね、ちょっと話したガルの旅人、
そうそうそう、
まあ、頭脳戦艦ガルが世に出ないように、うん、いろいろ、うん、はい、いいえで歴史を変えていくっていうガルの旅人もすごく面白そうですが、
うん、
今回野田さんも、野田クリスタルさんね、野田さんも審査にいますし、はいはいはい、
うん、
野田芸風にシャンフロをもじってクソゲーを考えるのはどうでしょうと、
うん、
このシャングリラフロンティアっていうね、作品のタイアップの、コンペなんですけども、
ああ、なるほど、
うん、でシャンフロね、うん
うんうん、
例えばシャンフロやるか、お前シャンフロかと思ったらシャンプーを風呂屋で永遠に振りかけてみたじゃねえかみたいな感じで、
あ、
はは、内容は銭湯で先発中髪洗っているおじさんたちにバレないようにシャンプーを振りかけてずっと泡が流れて切らないようにするゲームです。おお、なるほどね。冗談はさておき、
う
ん、
ああ、そうだよ、冗談だった。
個人的には前回話題に出たマインドシーカーや、
うん、
時の旅人はかなりパンチが効いてますし、
は
いはい、
うん、
クソゲーで終わらせるには惜しいアイデアだと思いましたと。
お、
それとあんな感じでしたらプログラミング歴1年未満の僕でも気合で作れそうな気がします。引き続きお知恵をお借りできればと思いますのでよろしくお願いしますということでございます。
あ、ね、ありがとうございます。あ、うん、ちょっとそのクソゲーコンペを軽く振り返ってみましょうか。
そうですね、
先週お話しした、はい、
は
い、
は
い
は
い、
そうですね、こちらはですね、まあ、ちょっと出ましたシャンフロ、シャングリラフロンティア、
うんうん、
クソゲーハンター神ゲーにイドマントスという漫画があって、これもともとラノベみたいですね。でそれがマガジンで、
うんうんうん、
コミカライズされたと。
はい、
で、こちらの漫画は、クソゲーをこよなく愛する主人公が、
うんうん、
超人気の神ゲーに挑む物語ということで、はい、でこちらでクソゲーの企画を募集してまして、
はい、
賞金、至高のクソゲー賞、賞金100万円、
はい、
100年早すぎたでしょう50万円、
うん、
でシャンフロ賞50万円ということ で、
うんうん、
でこちらの、特別審査員にマジカルラブリーの野田クリスタルさんがいらっしゃると、
う
ん、
はい、
ということでいろいろなそのクソゲーの企画を募集してるっていうことで、まあ、これについて我々もいろいろとアイディアを出していたっていうところになりますね。
はい、
でまあ頭脳戦艦ガルやら、うん、マインドシーカーや時の旅人っていう話が出たということですね、
うんうん、マインドシーカーや時の旅人だったら プログラム歴1年の僕でもなんとか。
すごいね。
もう、あ、でも、そうか、マインドシェイカーは、確かになんか、あれは結構いいアイディアというか、
うんうんうん、
ああいう感じもいいなとは思うけど。
そうだね。
うん。
まあ、なんで、こちらに、クアポンさんが今ゲームを絶賛、
はい、
制作しようと考えていて、
はい、
我々がそういうアイディアを出していると。
そうです。で、まあ、視聴者さんの方にもぜひ、ね、こんなクソゲーはどうでしょうかっていうアイディアがあれば、はい、ちょっとお知恵をお借りしたいなと思っているんですが。
そうですね、さっきのあの、うん、シャンフロのやつ私すごい好きですけどね、あの野田ゲー感ある。
そうですね、うん、なんか野田さんがそのオールナイトニッポンゼロ今やってるんですけど、
はいはいはい、
それ前までレギュラーじゃなくて、イレギュラーでさ、こうたまにパッて違う人が入ったりとかする回があって、
はいはいはい、
ポーンって、そう。それで、マジカルラブリーさんがパッとやった時があって、その時になんか、クソゲーのコーナーやっててさ、クソゲー募集、野田ゲー募集か。
はいはい、
野田ゲーに入れるゲーム、なんかアイデアがあったらちょうだいみたいな。
うん。
そう、それでなんか、テトリスはいかがでしょうかって言って、
うん。
で、手で、リスとか、あ、え、テトリス、テトリス、うん。手でリスとか捕まえるゲームで、うん、テトリスですって言ってて。
なるほど。
そういう風なことだよね。鉄が、桃が鉄のように硬い男、鉄人みたいな。
はいはい、
うん。で、桃鉄。
うん、
いいね、みたいな。
シャンフロかと思ったら、シャンプーを風呂屋で永遠に振りかけてみたじゃねえかって、
うん。
いいと思いますけどね、これね。
乗っ取ってるよね。
うん。野田ゲーのフォーマットに乗っ取ってる、
ね。そうそう、乗っ取ってる。
ああ、なるほどね。私は、その最近、うん、ちょっと久々に触れた、
うん、
グレートソードマンっていう対等のアーケードゲームがあるんですけど、
ほう、
まあ、あの武蔵の剣 の, あの 2P モードあるじゃないですか。
はいはい、ある。
あれの、まあ、元になったと言われている、うん、その
へ、
まあ、2人キャラでこう対戦する、剣を持って対戦するゲームなんですけど、
はいはい、
3種類ステージがあって、
うん、
フェンシングと、
うん、
剣道と、
うん、
あとローマ剣闘士みたいなのの戦いの3ステージあって、
うんうん、
その剣道ステージがあの、
うん、
武蔵の剣の 2P モードの元になったんじゃないかって言われてて、
お、
まあ、両方とも対等なんでね、
はいはい、
でそれ の, あのボーナス面っていうのが、
うんうん、
左側からこう弓矢で弓を打ってくる矢を打ってくる人がいて、
うん、
それを剣で弾き飛ばしていくんだよね、どんどん、
うんうん、
で連続して弾き飛ばして全部弾き飛ばすとパーフェクトってなんだけど、
うんうん、
まあ、フェンシングの人とあとローマ剣闘士のブロードソードみたいなのはまあいいとして、
うん、
市内でその矢を弾くんだよね、剣道ステージの場合それ刺さっちゃうんじゃないのっていうそのなんかすげえシュールだ。でもちゃんと課金って言うんだよね、その市内であの矢を払った時に、あれちょっとなんか野田ゲっぽいなと思って、
すごいよね、刺さらないのって、刺さないですよって、
うん、っていう、
うん、
市内で弾いちゃうのっていう、
市内で
しかもなんかあのすごいシュールなんだよね、その矢を撃ってる人は、うん、あの最初フェンシングとかと一緒にいるときは別に違和感ないキャラデザなんだけど、
はいはいはいはい、
アーチェリーの選手みたいな感じなんだけど、
うん、
それがあの剣道の防具つけてる人と並んでるときの違和感が半端ないんだよねでその打ってくる矢をしないで払うっていう、これどういう世界観なんだろうっていう、
非常に、それいいな。
で、しかも、グレートソードマンっていうさ、そのタイトルもちょっと野田ゲっぽいじゃん。
うん。
いや、確かに。
グレートソードマン。
グレートソードマン。
ソードマン。
すげえなんか、ダサいんだかかっこいいんだかわからない。やっぱちょっと野田ゲ感あるんだよね。
ああ、野田ゲあるね。
うん。あ、俺、グレートソードマン、それだけでなんか、 応募できるんじゃないか。いやでもね、グレートソードマンクソゲーじゃないですよ。あの普通に面白いゲームなん
で。面白いですね、
うん。ただちょっとシュールなんですね、そのボーナスステージとかが。
ああ。
っていう、なんかそういうのもいいのかなっていう。
あ、なるほどね。
うん、ですかね、野田ゲー的な。
そうかそうか。
うん、まあ、ちょっとマインドシーカーとかちょっとやっぱ特殊すぎるというか。
そうですね。
だってあのジャンルのゲームってあれしかないじゃん。
そう、あれしかないし、あれいつになったら追いつくのかもわかんないし、うん、まあ、人類が。
ジャンル何なん
ですかね、うん、ジャン
ルあれは。
あれの企画書とかすごい見たいけどね、あれを作ろうってなった時のさ、会議とか。
そうね、しかもエスパー清田さんを起用しようっていう、
うん、そうそうそう、
そのところも含めて、
うんうん、
まあ、別に架空の人でもいいわけじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
実在のエスパーを使い、
うん、
かつその超能力開発、
うん、
っていうゲームをファミコンで作ろうっていう、
すごいよね、全部がなんかすごいよね、なんかまた、うん、あの時代さ、よくタレントさんがさ、
うん、
まあ、ファミカセとかになってたけど、
はいはいはいはい、
まあ、そんな感じだよね、そのまあ、そうね、タレントというか、うん、超能力者を使って、
うん、まあ、
超能力のゲームを作るのはどうだろうかって言って、
ね、
いいっすねって、
うん、
うん、
いやでもこれもまたガルとは違う方向性で、
うん、
よく通ったよね、この
そうだよ、
ね、企画からそうだし、その、うん、なんていうの、倫理っていうかさ、よしこれを出そうっていう、
うん、
ナムコの人がさ、
うん、
よく OK したな、これっていう。
だってさ、その今それをさ、任天堂スイッチで出そうっていうか、
うん、
企画をさ出した人がいたらさ、昔すごいマインドシーカーやっててっつって、
はいはいはい、
今だったらこれができると思うんですって言って、あのコントローラーをこう握ってさ、
うん、
脈拍とかあれ測れるからさ、
はいはいはい、
そう、それでこう念を飛ばしたら、あの噴水が湧いたりとかするゲームですみたいな。そう、リンゴ動いたり、電気がこうついたりとか、電球がついたりとかするゲームなんですけど、はいはいはい、って言って、今だったらそれができると思うんですみたいなことを言ったらさ、
うん、
絶対通らないじゃん。
まあ無理だよね、
でもそんなのインチキって言われるよって。
うん。
そう、うん、え、
そ
う、
ね、
って。
そんなんセロレーティングつけらんないよね。
うん。だし、なんなのそのジャンルってなって。
うん。
うん、
サイキックアドベンチャーみたいな。
そう、サイキックアドベンチャーですよって。知らないんですかって。
セロレーティングインフィニティですよって。
そうそうそう。いつ
も無限大の。
そう、無限にできるんだからって。千年先もできるんですから、これはって言って。うん。
絶対無理だよね。
今のね、今の子にやらせたらびっくりするよね。
まあ、当時もびっくりしたけど。
あ、それ当時もびっくりだ。そうです。当時もびっくりだって。
多分
当時もびっくり、
今もびっくりだろうね。
うん、今もびっくり。
いや、あれだってさ、テストプレイとかどうしたのかなと思ってて。
やっぱ清田さんしかできないんじゃない、それは。
ああ。
うん。
そ
っ
か。じゃあ、ちゃんと、ちょっと今日は、
うん、
清田さん投資プレイの日なんで。
そう。
一日お願いしますみたいな。
はい。
で最後まで、ま
あ、そうなのよ。だから、まあ、エスパーだから、パッと行っちゃうんだけど、最後まで。うん。
そうだね。そんなテストプレイ、常人には不可能じゃないですか。
うん、無理だよ、あれ。
だから、やっぱそこはエスパーを呼ぶしかないってことかね。
うん、それか、たまに来るさ、外人の行方不明者とかをたまに探しに来る。
あるね、うん、テレビの公開捜査番組みたいな。
そう、あるじゃん。だから海外では、ああいう感じで探したりするんでしょ。ダウジングとかそういうなんとかさ、
はいはいはい。ああいう系の人にちょっと、
ね。念写とか、そう、うん、ああいうアベンジャーズみたいな人がこう、来日させて、ちょっと日本ではちょっとこれできる人いないってなって、清田くんしかいないんだって。
なるほどね。
うん。わかりましたって言って、やっぱりこう、 ロシアとかこうから来るんじゃないなんか超能力研究してた元超能力研究所のものですみたいな。
あの魔術列車殺人事件のチャネラー桜庭みたいな。
あ、そうそうそう。
あのチャネラー桜庭って言って分かるのがあのファミ教リスナーだからね。
そうそう。
ちゃんとあの分かんない人は金田一少年の事件簿の、
うん、
あの魔術列車殺人事件を読んで、あ、この人かっていう。
そう。確認していただければと思うんですけど、やっぱあの我こそはあの人を集めたんじゃない？
そうだね。チャネラー桜庭みたいな人を。
そう。それか、やっぱこう、ヒューソンのさ。
ああ、
うん、
あの、
ヒューソンの。
ランニングボーイね。
そう、ランニングボーイを見ていただければ出てくる、
まあ、
ハドソンっぽい、そう、ハドソンっぽい会社があるんですけど。
ヒューソン の、 そのゲーム開発スタッフの。
うん、うん、中にはいる
でしょ。いるね、超能力者みたいな、
うん。いたじゃん。うん。
そこと高橋名人は同じカテゴリーだからね。
そう、同じカテゴリー。
ヒューソンにおいてはね。
そうだよ。
いや、あれも相当むちゃくちゃな設定だよな。
あれも、だからああいう人たちに、まあ、一応デバッグさせて、
うん、なるほど
ね、問題ないってなったんじゃない。
マインドシーカ
ー。うん、問題ないですよって。ちゃんとクリアできます、これは、って。
いや、もう、問題あるよな、どう考えても。
だってさ、炎上しなかったんだねって思うもん。
いやいや、だい、うん、そうね。だ
いや、うちらも知らないだけかもしれないけど。
今もびっくりしたけど、
うん、
今だったらびっくりした上に多分炎上しちゃうよねっていう。
そうだよね。でもあの時代はやっぱり、なんか、あ、自分は超能力者じゃないんだなとか思うから。
純朴な消費者はそう思うわけですね。
そうだよ。だってやっぱり、川口探検隊とかもね、やってたしさ。
まあまあまあね。
UFO とか、埋蔵金とか、階段とかもやってた時代だから。
そうね。
オカルトに寛容な時代だから。
まあまあ、やっぱある種プロレス的な、
そうそう。
技を綺麗に受け切るみたいなのが、こう、消費者もね。
うん。
やっていたのかもしれませんね。
そうなんですよ。だから、まあ、いいけどね、ちょっと。
うん。
マインドシーカー的な。
いや、そうだな、マインドシーカーか。
うん。
そうね、
まあ。どうやって作ってんのか分かんないから。うん、ちょっと、やばい。
全く分かんないですよ。マインドシーカーは本当開発者のさ、開発秘話みたいなの聞いてみたいよね、うん。
聞きたいよ。
まずなぜこれをっていうところからだし、
うん、
よく通りましたねっていうところもそうだし、
そうですよ。
テストプレイどうしたんすかっていう。
めっちゃ聞きたいよ。なんか、ロフトプラスワンとかでイベントしたいもんね。
ああ、そうね。
ある程度来るでしょ、みんな聞きたいっていうと。
いやいや、聞きたいでしょ。で、やっぱり、清田さんも来ていただければ。
あ、そうよ。
いや、実際プレイしてもらっていいですかっていう。
そうそうそう。そりゃもう、聞きたいよ。
うん、いやーねー。なぜ、しかもナムコだよ。ね、
そうよ。
結構昔からさ、
うん、
ゲーム作ってるメーカーじゃないですか。
うん。
なんか救護貿易みたいになんか3個ぐらいしか出してないとかじゃなく、
そうそう、うん、
パックマンとかね。
なんかね、すごいのにね。
うん。だからなぜっていう。
うん。
謎すぎんだよねこれ。
謎すぎる。
いやーちょっとマインドシーカーは。
謎という部分では本当にちょっと一番かもしれないね。
うん、そう。クソゲーっていうか謎すぎんだよね、これ。
そうだよ。もう、ミステリーだから。
うん。
なんだろうって。
っていう、その、
うん、
もしかしたら、
うん、
エスパーの人にとっては、
うん、
あ、これ、普通に面白いゲームじゃん、なのかもしれないじゃん。
そうそうそう。
まあ、我々、凡人には全く分かんないけど。
そうなのよ。うん。
なんか、あ、これなんか、あの、ドルアガぐらい面白いよ、みたいな。
うん。
っていう感じなのかなっていう、そのエスパーの人にとっては。
そうだよね。だってエスパー同士だったらどこまで行ったみたいな。
うん。
うん。
いや、リンゴんとこあれ、やっぱ、5個中4個だよねみたいな。
そうそうそうそう。
5個結構、調子いい時じゃないといけないよねみたいな。
俺もう、あれだよって、スタート画面で念入れたらもうゴールいけるよみたいな。そう。
あ、ちょ、体調いい時、まあ、3回中1回行けるわみたいな。
うん、そうそうそうそう、
まあ、あのマリオブラザーズのボーナスステージのコイン全部取ったぜぐらいの勢いで、年でエンディングいけるねみたいな、
うん、もうファミコンに刺さなくてもできるわみたいな。もう
じゃあやんなくていいじゃんか、
瞑想で脳内で俺もうできるわみたいな。
じゃあやんなくていいじゃん、
やんなくてもいい、ね、
言ったもん勝ちみたいな世界になっちゃうですか。というところでですね、4時間になってしまいましたのでですね、まあちょっとあの、はい、クソゲーコンペはまだ時間がありますんで、来年の、
まで3月末とかなので、
そうですね、2022年3月末締め切りなんで、
はい、なので、
うん、アイデアをいただきたいかなと
思います。
はい、思います。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあお願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ